イザヤ書59章13節から21節。新改訳聖書をお持ちの方は、第2版の方は旧約聖書の1122ページ、第3版の方は1223ページです。朗読いたします。イザヤ書59章13節から21節。私たちは背いて主を否み、私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いてつぶやいている。こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。真理は広場でつまずき、正直は中に入ることもできない。そこでは真理は失われ、悪から離れる者もその虜になる。主はこれを見て、公義のないのに心を痛められた。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自身の義をご自分の支えとされた。主は義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の心も身にまとい、妬みを外装として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、その仇には憤りを報い、その敵には報復をし、島々にも報復をする。そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。しかしシオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の蜜言。これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今より常しえに離れないと主は仰せられる。本日はこの箇所から主は来られると題して、小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
天の父なる神様、今あなたの羊たちがここに座っております。主ご自身がお一人お一人を顧みてください。心の中にあるものを知ってくださって、あなたの御言葉をお語りくださいますように。ここにあなたのご栄光が表されますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先ほど2本のろうそくに火が灯されまして、私たちはこのアドベント対抗節の第2週目を迎えているということを表しました。で、 対抗説アドベントとは何かというところですけれども、まあ、前週もお話ししましたけれども、旧約の時代、預言者がイスラエルの人たちに、救い主はやがて来られるのだという言葉を語り、それを聞いた人々はその救い主を待ち望んでいった、その、私たちの信仰の大先輩たちに倣って私たちも今この救い主が再び来られるのをもう一度待ち望む、そういう季節ということで、アドベントが備えられております。で、今日はそのイザヤ書、先週から引き続いてまた見てまいります。で、イザヤの時代というのがどういう時代であったか、これも少し復習しておきます。ダビデがイスラエルの国を一つにまとめることができたのが、まあ、紀元前1000年頃と言われております。しかしそれから100年も経たないうちにイスラエルは北と南に分裂をしてしまいます。まあ、北はそのままイスラエルと呼ばれ、南の国はユダと呼ばれるようになります。で、その分裂したその北の方でありますけれども、北王国イスラエルは後にアッシリアという当時の最も大きな国だったわけですが、そのアッシリアに攻められて滅ぼされてしまいます。で、じゃあ次はもう南のユダ、南王国が攻められて滅ぼされるのではないか、まあ、それはもう誰の目にも明らかなことであります。で、それがいつ攻めてくるのか、明日なのか、それとも1年後なのかは分かりませんけれども、もう間近にそれが迫っているというところで、人々は生きていかなくてはなりません。敵が攻めてくるならばもう自分たちは殺される。まあ、幸いに生き残ったとしても全てのものを失ってしまう、そういうことが待ち受けております。まあ、いずれにしても最悪のことですから、未来に希望を抱きなさいと言われてもそれは非常に難しいことでした。そんな時人々はどんな心になっていくか、今さら、正しいことがどうのとか正直であるということに何の意味があるのか、まあ、そういうふうになってしまいます。そういう雰囲気の中で、少数の人がまだ正直であることを大切にして、あなたのやってることは間違ってますよと正義を訴えたとしても、聞く者はいません。人々は自分のことしか考えなくなります。それがイザヤの時代でありました。イザヤはそういう雰囲気の蔓延する時代に南王国の人々に向けて神様の御言葉を語っていきます。で、先ほど司会者の方にこの今日の箇所を読んでいただきました。まあ、イザヤは神様のがこのようにあなた方に語っているのですよというふうにしていろいろと語りましたけれども、この箇所を読みますと、これは歴史で言えば紀元前ですか、というか今から2700年ぐらい前の話のことを書いてあるんですが、でも読んでいるとなんだか今の時代と大して変わらないのではないかと思われる部分もたくさんあります。もちろん、例えばこの日本は明日誰かどっかの国から攻められるとかそういう危険はとりあえずないと考えられています。しかし、以前に比べて、まあ、少なくとも私がまだ若かった頃っていうんでしょうか、それの時に比べますと今の時代は若い人たちが未来に希望を持てなくなっている、そういうふうに言われております。まあ、それはなぜ希望を持てなくなったのか、いろんな人たちがいろいろ解説をいたします。いや、経済だとか政治だとか教育だとかいろいろと言いますけれども、とにかく、人々は以前に比べて未来に希望を感じられなくなりました。じゃあイザヤの時代はどうだったか、イザヤは何が問題だと言ったのか、それが、まあ、今日の箇所の13節にはっきり書いてあります。私たちは背いて主を否み、私たちの神に従うことをやめ、 虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いてつぶやいて、すべてその、の問題根本に何があるのか、それは一言で言えば、自分たちは神様に背いたんだ、そこにすべての問題の始まりがあるんだと言っております。神様に背いたので、人々は自分のことしか考えなくなる。他の人がどうだというよりも、むしろ他の人を踏みつけて、自分だけが楽しければよいんだ、そういうふうに考えるようになって、それで今のこの世の中になってしまったのだと言います。もう少し細かく見れば、口では親切そうにいろいろと言うんだけれども、しかし心の中ではそれとは反対のことを考えている。口ではいやお元気ですかと言いながら、心の中ではお前は役立たずだ、お前なんか早く死んだ方がいいのだと、そういう全く反対のことを平気で考えてしまう。それがこのイザヤの時代なんだ。これが私たちの本当の姿なんだ。そうなったのも、それは神様に人間が背いてしまった、その結果こうなっているんだとイザヤは言いました。で、まあ、聖書を読んでいる私たちはこのことを聞いても別に驚きません。聖書のあらゆる箇所を開きますと、そういうことが書いてありますから、驚かないんですが、でも、初めてこういうことを聞いた人、あるいは聖書を開く人からは、おそらく反論が来るんですね。というか多くの人たちは今こんなことを言いますね。いるかいないかわからない神様を出すというのは、出さないでもらいたい、神様の話をしないでほしいと言います。そもそもキリスト教とか何とか教というような宗教、その宗教は、他の神様のを認めないじゃないか、それで、自分の神だけが正しいんだと言って、そういうことで争いが起きて、今やそれが原因で戦争が起きているじゃないか、もう宗教は嫌いだ、神様を信じろなどという、そういう言い方は嫌いだという言い方をする、そういう話がたくさんあります。まあ私も牧師でありますけれども、そういう牧師がこんなことを言っていいのかと思うんですが、しかし冗談半分かもしれませんが、宗教は怖いと私は思います。ですので簡単に信じてほしくない、やっぱりきちんと考えてほしいという思いもあります。じゃあ、何が正しいのか、何が間違っているのか、もちろん私はこの聖書が真実だと信じて語っているわけでありますから、宗教は怖い、だから信じない方がいいですよで終わったら意味がなくなりますので、なぜじゃあこの聖書のことを信じていけるのか、その先を少し私は言わなきゃいけないわけです。で、世の中はひどい、ひどくなってきていると言いますけれども、でも私たちは親という立場になったときに、子供をどんなふうに育てるんだろうか。まあ、皆さんはそこは誰でも経験していることだと思うんですね。親が子供に対して、人のものを盗んでいいんですよという人はいないはずです。嘘をついてもよいと教える親もいないはずです。欲しいものがあるなら力ずくで他の子供のもの持っているものを奪いなさいと教える親もいないはずです。でも以前聞いたニュースでありますけれども、ある親が自分の子供に店に行かせて盗みをさせていたという、まあ、そういうニュースを聞いたとき本当に驚きました。そういう親がいるのかと思いました。でも まあ、それがニュースになるくらいですから、私だけじゃない、他の多くの人たちも驚くことだったんだと思いますが、なぜこれがニュースになるかといいますと、人間が生きていく上での最低限のルールが簡単に破られてしまったと、まあ、感じているから、これがニュースになるんだと思うんですね。親が子供に店に行って品物を盗んでこい、それはもうやっちゃいけないことじゃないですかとみんなが感じています。で、これはもう非常に特殊なケースなんだ、ひどい世の中だけれども、そこまでやる親はやっぱり非常に稀なではないかと、やっぱりどこかで私たちはそういうふうに考えたくなりますが、しかし聖書は何と言っているかと言いますと、まあ、14節にこうあります。こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。真理は広場でつまずき、正直は中に入ることもできない。まあ、15節続けますと、そこでは真理は失われ、悪から離れる者もその虜になるとあります。まあ、神様がいるかどうかわからないじゃないかと、まあ、そういう思う方でも、しかし私たちが生きているこの時代を見ますと、14節の言葉というのは意外に、あ、そういうところがあるな、納得できる部分があるんじゃないかと思うんです。多くの人はこの世の中が非常に正しいやり方で進められているとは考えていない。いや、むしろ何かがおかしい、正しく生きたいと思いながらもどこかが不公平であると感じております。まあ、具体的に言えば、もう働いている人は切実な問題ですけれども、職場ではどんな人がいるか、まあ、極端な言い方をしますけれども、少々悪いことをしていても容量の良い人は高い評価を受けている。でも自分はやっぱりちゃんと正しくやらなきゃいけないんだと真面目にやっているはずなのに、それが正しい評価を受けない、いや、かえって言われのない中傷や今やもういじめという言葉が当たり前になりましたけれども、そういう差別を受けている。そこでどうしてこんな風になってしまう、どうして正しいものが正しく評価されないのかという不満というものを人々は持っております。あるいは職場だけではありません。家族の間でさえそういうことが起きます。親子の間で争う、あるいは兄弟同士で争う、あるいは愛し合って結婚した夫婦なのはずなのに、しばらく経つと相手を裏切ってしまうようなことをする。結婚するときは未来を信じて素晴らしい家庭を築こうねと誓い合った2人なのに、なぜこういうことが起きているのか、どうして裏切るのか、裏切られるのか、多くの人たちがそこで傷ついて苦しんでおります。ある人たちはそういう世の中に対して、いや、確かにおかしいところもあるし、まだまだ不十分なところもあるのでありますけれども、でも頑張りましょう、努力しましょう、そうして、少しでも良い世の中にしていきましょうと言います。掛け声をかけていきます。まあ、それで私たちもそれを信じて一生懸命頑張って生きてきました。まあ、少しは良くなったところもあるでしょう。でもやっぱり希望が見えてこない、頑張っても希望が見えてこないというのは本当にこれはつらいことであります。まあ、無力感って言われますけれども、一体自分は何をしてきたんだろうか、こんなこと意味があるんだろうかという、そういう思いにとらわれてしまいます。頑張ってきた人ほど疲れ果てまして、もう最後は諦めて悲しむか、あるいは まあ、もう少し元気のある人、まあ、元気と言っていいのか分かりませんが、その無力感を怒りに変えまして、他の人にその怒りをぶつけていく、そういうことが起きます。もうそうなったら、だんだんだんだん悪い方向に循環がこう逆転してしまいますので、ますます悪い世の中になってしまいます。一体どうしたらよいんでしょうか。どこに解決があるんでしょうか。まあ、どこにもありません。結局私たちは何とか努力するしかないんです。というのならば、もう私たちはここに座る意味はありません。解決があると信じているから私たちはここに座るんです。じゃあ、その解決があると信じる根拠はどこにあるんですか。それが今日の箇所の15節の、まあ、後半から16節に書かれております。主はこれを見て公義のないのに心を痛められた。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。どうせ正直に生きていたとしても、明日敵が攻めてきて殺されるかもしれないじゃないか。もう正しいこととかそんなことにこだわるなと、意味がないと、イザヤの時代人々はそういう無力感にとらわれて希望を失っておりました。そんな人々にイザヤは語りました。神様は私たちのこの現実を知ってくださっている。ただ知っただけじゃない。神様は私たちがどれほど苦しんでいるのか、神ご自身が心を痛められているんだ。私たちがもうどうしようもない、どんなに頑張っても解決ができない、どんなにその頑張っても敵であるアッシリアを押しのけることはできない、自分たちはもう殺されるしかないんだと諦めていた時、神様がそれを見て心を痛められたと語りました。先ほど、まあ、信仰のない人たちはこういうことを読んで反論すると言いました。いるかどうかわからない神様を持ち出す、それは卑怯じゃないかという方もいます。そんなの意味がない。ただ、願望を神様にという形で語っているだけじゃないか、あるいはそういう神様を持ち出すからますます戦争になっていくんだという反論があると言いました。宗教の名を借りて戦争を起こす、人を殺すということが現実にありますから、本当にそう宗教に対して否定的になるということは私も理解できます。でもだから神はいないのだと結論を出す前に、もし本当に神様がおられるというのならどうなるだろうか。そしてただいるというだけではなくて、その神様が私たちのこの苦しい現実に強い関心を持っておられるというのならばどうなるか。そのことを前提にして物事を考え直してみたらどうなるだろうか。神はいないのだと結論を出す前に、少しだけでもそのことを考えても良いと思います。神がいる、神様が私たちのこの現実に強い関心を持っているというのならば、それは私たちの希望になるのかどうか、いや、ただ単にそれは夢なんだ、私たちのもう願望にしか過ぎないんだ、 神はいないんだということなのか、そのことを考えていきます。もし神様がおられるとするならば、そしてその神様がこの現実を知ってくださって心を痛められるというのならば、一体どのようにしてこの私たちの苦しみのこの現実を、事実を解決しようとするのか、その方法もちゃんと示してもらわなきゃいけないですね。ただ心を痛めました、かわいそうだねと思っていたって終わったら、私たちやっぱり希望はないんです。じゃあ一体神様はどのようにしてこの問題を解決しようとしているのか。今日の箇所に2つのことが書かれております。1つ目、16節でありますが、主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれたとあります。で、神様のご性質というのはいろいろあるんですけれども、神様はこの世界を作ってくださり、私たちを作ってくださった方ですから、すべてのことをご存知なはずです。あるいはすべてのことが何でもできる方であります。その神様が取りなす者のいないのに驚かれたとはですね、何でもご存知の方がどうして驚くんだろうか、知らなかったんでしょうか。知らないで蓋を開けて見てみたら、ああこんなことになってたんだ、知らなかった、驚いたということでしょうか。ここだけ見ると神様のご性質に反するような書き方があるので、まあ、私たちはちょっと驚くんですね。しかしなぜじゃあこう驚くと書くのか、その理由をこう少し考えたいと思います。まあ、こういうのも具体的な例を挙げた方が分かりやすいでしょう。皆さんも経験があるかもしれません。家にいて何か米臭い匂いがしてきたな、あらっと思って台所に行ってみた。まあ、そうしたらコンロにかけておいた鍋、お湯を沸かしていたのに、そのことをすっかり忘れてしまった。慌ててってか見てみると、もう煙が上がっている、あるいはまあ火が上がっているというのはもう大変なことでありますけれども、それで、あ、それを見た瞬間誰でも驚くわけです。ああしまったと思って、これではこのままでは火事になるというので、近くに置いてあった消火器で一生懸命消すとか、まあ、何か処置をする。まあ、そういうことは起きてほしくないんですが、それに似たことは皆さんは一度や二度は経験したことがあるんですね。すっかり忘れていたのに、何かそういうものを見てしまって驚いて慌てて処置をする。それがもしその煙を上げている鍋とかコンロとか、あるいは火を吹きそうな、そういう状態を見てですね、何にも驚かなかったらどうするでしょう。いや、燃えるのはしょうがないね、燃えても構わないというふうに思う、その人は考えているというしか思えないわけです。この人消すつもりないのかな、驚かないということは、ということになります。ということは、ここで神様が取りなす者のいないのに驚かれたと書く、この驚く、別の言い方をしますと、これは大変な問題なんだと、神様がどれほどにこれを捉えたか、重いもん、ことだと捉えたか、そういうことを表します。だからこのことを解決しなきゃいけない。早くこの火を消さなくてはいけないのだという、その熱心さを表しております。じゃあ、何に驚いたの？取りなす者のいないのに驚いた。取りなす者がいないという事実が問題だと神様は考えました。まあ、これを別の言い方に変えますと、私たちが苦しんでいるこの罪の現実を解決していくためには何が必要であるか、その一つ目として、 取りなすものが必要なんだと神様は見抜いたということです。でも不思議ですね。なぜ取りなすものという言い方が出てくるんでしょう。神様ご自身が直接来て、いや、あなた方問題あるんですね、私が全部解決しますよ、はい、一瞬にして変えますよという、そういうふうにしてくださるなら簡単なはずですが、神様ご自身とは言わない。取りなすものが必要だというんです。まあ、これはもう聖書全体を貫いている考え方であります。その、まあ、理由を、これから述べますけれども、その理由を表すところのが、ちょっと今日の箇所ではない、先週の箇所になりますけれども、同じ59章の2節にそのヒントがあります。59章の2節をちょっと開いてください。少し1ページ戻りますが、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。まあ、ここに咎とか罪というものがあります。私たちがこの神様に背いてしまったという罪であります。それが神様と私たちの間の仕切りとなってしまったんだ。それが立ちはだかっているので、だからあなた方は神様の声が聞こえないし、神様が救おうとして伸ばしてきたその手が見えなくなってしまったんだと言っている。この罪という仕切り、トガというこの大きな壁、これを取り除かなくてはいけない。一体誰が取り除くのか。人間にはできません。そもそも私たちはそれを立ててしまったわけですから、その仕切りを自分、私たちが取り払うということはできないです。みんなそれを取り払おうとして努力してきましたけど、できないという現実で苦しんでいる。じゃあ誰がその仕切りを取り払うのか。それが取りなすものであります。じゃあ誰がその取りなすものとなるのか。人間にはできないというんであれば、じゃあ神様がすればいいじゃないかと思うでしょう。でも神様は私たちを裁かなきゃいけない方です。私たちが神様に背いたのですから、悪いことをしたのですから、あなた方は悪いことをしましたねと言って裁きをしなくてはいけない方なのです。ということは、神ご自身がそのままの姿ではこの取りなす役割を果たすことができないんです。じゃあ誰なんですか一体ということで、それがこの今日の箇所の2つ目、神様が何をしようとしているかというこの2つ目につながってまいります。1つ目は、取りなすものが必要だということを神様は感じましたけれども、じゃあ誰が取りなすのか。それが2つ目でありますけれども、それが書いてあるのは20節であります。しかしシオンにはあがない主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の実現、でこれが誰が来るのかとは書いてないですね。ただシオンには贖い主として来るとあります。そういう方が、まあ、シオンというのはこのイスラエルの都のことを指しますけれども、もっと広げて言えば、私たち罪人のところにこの方は来るんだと言いました。この贖い主とは誰か。実は神ご自身が人となって来られる。まあ、私たちが今信じております。私たちの主であるイエス・キリストを指しております。神様は天の高いところにおられ、私たちをご支配していますけれども、でもその方は 神である姿を捨てまして人となられて私たちのところに降りてきてくださった。そしてその神と人間との間に立ちはだかっています罪という仕切りを取り払ってくださいました。神である方は罪のない清い方でありますから、私たちの罪を背負うなどそんなことはしなくてよい方なんです。でもこの方はただ高いところに座ることができませんでした。主はこれを見て公義のないのに心を痛められた。もうそこにじっと座っていることができなかった。あなた方人間ができないというのであるならば、私が代わりにその仕切りを取り払っていきます。あなた方が背負っているその罪、私が代わりに背負いますから。その罪はじゃあどうなるのか。神様はその罪を裁かなきゃいけないんです。なかったことにはできないんです。その裁きをしなければこの罪は許されないんです。誰が裁かれるんですか。罪を背負われた方が裁かれます。それが十字架だったんです。しかしシオンには贖い主として来る。贖い主っていうのは私たちこの罪人を贖って、まあ、買い戻していくとも言いますけれども、罪のに囚われている奴隷をお金を払って自由の身にするためにお金を払う、それが贖いであります。言い換えれば神様は十字架におかかりになるためにあなた方のところに来ますとイザヤが語ったんです。それを聞いた人たち、先ほども言いましたこの時代、イザヤの時代は目の前で公義が曲げられて悪がはびこっている時代でした。正直者が笑われてずる賢く立ち回る者がもてはやされる時代でした。それでも人々はこんなままではいけないんだと感じて悲しんでいる人たちがこのイザヤの言葉を聞いて必ず贖い主は来てくださるのだと信じて、今は真っ暗闇の夜だけど必ず未来に光が輝くんだ、それを待ち続けました。いつまで待ったんでしょう。21節にこうあります。これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今より常しえに離れない、と主は仰せられる。まあ、言い換えれば、今語ったこの贖い主が来られるというこの約束は、必ず果たされる。あなたの子孫、末の末、つまり何百年、何千年、この時間が経とうとも、この約束は必ず果たされるんだと主は語りました。なんだ、明日じゃないのか、明後日じゃないのか、100年、200年も先のことを待てというのか、そんなの信じられないというでしょうか。確かに、それほど待たされ、もう手遅れだ、死んでしまうんだ、殺されるんだ、ということになるんですが、でもこの贖い主はこの約束の通りに来られました。イザヤの時代からおよそ750年後に私たちの主である方がイスラエルに来られました。このイザヤの言葉は本当だったんです。 イザヤの時代これを聞いた人たちは信じられるんだろうか、わからないと戸惑ったかもしれないけど、でも今私たちはわかるんです。これが起きた、約束の通りにこれが起きたということを知っているんです。闇が深くなりますと神様などいると聞いても信じられない、神はいないのだと言いたくなります。しかしイザヤの時代も同じだったんです。でも神様はそういう暗闇の中にある人々に語りました。あなた方は光を信じなさい。神はおられるんだ。あなた方は目の前で不正が行われ、正直者が笑われ、悪いことをする者がむしろもてはやされる、そういう時代にあったとしても悲しむ必要はない。光を待ちなさい。私たちもこのイザヤの時代と似たようなことを経験しております。この旧約聖書に書かれ登場する、信仰の大先輩たちも本当に信じていいかどうか迷ったと。でもそれでも彼らは待ち続けました。私たちもその信仰の大先輩たちに励まされながら、主が再び来られ、主は十字架で死にましたけ、殺されましたけれど、でも三日目によみがえって今天に上げられ、父なる神様の右の座におられますけれども、再び来られると約束しております。それは私たちを完全に救い出し、この地上にある全ての罪を滅ぼして、信じる者を天の御国に迎えていくために来られる日であります。クリスチャンってどういう人たちですかと言われれば、その再び来られる主を待ち望んでいる人たちが、クリスチャンであるとも言っていいと思いますが、目の前のことを見るなら本当に来るんだろうか、いやもういつ来るかわからないものを待つなんて馬鹿げたことである、そう私たちは思いたくなりますけれども、今こんな悪いことが次から次に起きているとき、人が死んでいくとき、殺されていくとき、主はまだ来られないんですか、遅すぎますと思います。誰もが思いますけれども、主にとって遅すぎることはない。たとえあなたが今殺されそうになったとしても、あなたが今死んでも決して遅くはない。あなたの体は永遠の命によってよみがえる、されていく。あなたが失ったものは取り戻されていくんだから、待ち続けなさいと励ましてくださいます。今日主はこのイザヤの御言葉を通して私たちに、信じて待ち続けなさい、あなた方は光を見ることができると励ましてくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはいろんなことで苦しんでおります。目の前にあるこの問題、悲しい、痛み、早く解決してほしい。私たちはあなたに祈りますけれども、でもなかなか解決が見えない、あるいはますます問題が複雑になり重くなっていく。神様は何をしているんだ、いや神はいないのではないか、私たちは虚しいものを信じているのではないかと、そういう無力感にとらわれることがしばしばあります。待っても無駄だ、遅すぎる、もう最悪のことになってしまった、今からどうなるんだ、もう手遅れだ、そういうことも経験します。主よ、 でもあなたには手遅れということがない。待ちなさい。必ず贖い主は来るのだから。その贖い主なる方は、私たちが失ったものをすべて回復させてください。今、私たちが流している涙を拭ってくださって、私たちを喜びに満たす方であるから、信じて待ち続けなさい、と語ってくださいますから。主よ、私たちは気落ちしておりますけれども、あなたの約束が霞んでしまいますけれども、どうかもう一度、あなたが来られる、私たちのところに贖い主として、救い主として来られるのだ。その日を私たちは信じて待ち続けることができますよ。どうかあなたが力を与えてくださり、お一人お一人を励ましてください。苦しみにある方にこそこの励ましと約束の確かさを覚えさせてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。